お元気ですか。川越雅です。守られて旅行を続けておりますが、残りが少なくなってきました。今日も暑くなりつつあります。窓を開けて録音しますので、国道20号線の車の音、近くの木に止まっているセミの声が聞こえるかもしれませんが、ご了承ください。8月8日の第7日安息日は SDA 焼津集会所に出席いたしました。私たちセブンスアドベンチスト教会では、教会といった場合、教会堂が建っている場合がほとんどですが、集会所の場合は教会堂がまだない場合がほとんどです。焼津集会所もまだ教会堂はありません。個人の家を集会の場所として使っています。ここは日本人だけではなく、ポルトガル語を使う方々が10名前後集まっています。それで集会は2カ国語を使っています。この日は私が礼拝説教をすることになっていましたが、通訳の方が通訳をしますのでと言われました。同時通訳ですか。いえ、講談に2人が立って話しますとなりますと、礼拝の始まりと終わりの時間は決まっているわけですから、礼拝の説教をする者としては説教の時間を半分にしなければなりません。私は普段説教は30分から35分で作っています。しかし通訳がつきますと半分にしなければなりません。さあ、どこをカットするか考えながら説教をしました。いつもの日本語だけによる説教とは違った緊張がありましたが、無事に礼拝が終わりました。それから楽しい昼食になるわけですが、もちろん外国料理も出てきました。おそらくブラジルの料理だと思いますが、私にとっては初めていただく料理でした。料理はそれぞれの国の特徴があって、なかなか興味がありますね。美味しかったです。キリスト教では信仰者として神様との個人的な交わりをディボーションとかディボーショナルライフと言っております。これ日本語に訳しにくいですね。これはお祈り、賛美する、聖書を読む、信仰書を読む、瞑想するなどを含みますが、これを毎日毎日きちんとしている人としていない人の場合ではやがて大きな違いが出てきます。これはクリスチャン生活にとってはとても大切です。忙しい仕事に追われる生活ではこれをきちんとやることが難しいです。忙しくてもこれをきちんとやる人ももちろんいます。先生はディボーションをどのようになさっておられますかと質問され、それをお聞きしたいとのことでしたので、午後1時45分から約1時間お話しいたしました。この旅行中も朝これをきちんとしなければだんだんしないようになってしまいますので、やるようにしていますが、これも時間がかかりますので用心が必要です。特にこの旅行中は朝原稿を書き、録音をし、写真を整理しなければなりません。そしてそれを配信しなければなりません。これらは時間がかかります。何をしなければならないのかの判断を誤ってはいけませんね。その集会後、宿泊地に向かって出発しました。行った道の駅は富士川クラフトパーク道の駅です。自然環境が素晴らしく大きく、そして設備の整った道の駅でした。出るときには車は3台しかなかったのです。やがて私の車の5メートルほどのところに車が来ました。こちらは寝ていますから、いつ頃来たかわからないのですが、その軽自動車はエンジンをかけっぱなしなのです。おそらく暑いのでクーラーをつけっぱなしにしているのでしょう。定期的にエンジン音が大きくなります。また小さくなるのですが、その大きい音の方はうるさいのです。おそらく窓を閉め切っているでしょうから、中の人はそんなにうるさく感じないでしょう。しかし窓を開けているこちらとしてはもう眠れないわけですから、夜間に車を移動しました。70メートルぐらい離れたでしょうか、やはりエンジン音は気になりました。車中泊の旅行中に 若者の会話で起こされたこと2回、今回は車のエンジン音で起こされました。良い睡眠が取れないのは困ります。これは次の日に影響しますし、安全にも関わってきます。耳栓は持ってきていますが、夜間に荷物の中を探すのも面倒です。まだ使っていません。車中泊ではこの夜中の騒音対策が一つのポイントであることが分かりました。それでは今日はここまでにしましょう。お相手は川越勝でした。